カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年2月17日日曜日午後2時47分後の収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ和賀です。ということで、またまた前回に引き続き雪まつり2019旅行はちょっとですね、ついに第3回目ですけれども前回までのあらすじ、2月9日土曜日の1日目の話をまだ前回してました。まあね、前回いろいろ新千歳空港着いてからですね、アニメイト行ったり、キャンピコジあたりのお店行ったり、未来ソカフェ行ったり、ゼップ札幌でライブ行ったり、ラーメンクラさん行ったりみたいな話をね、まあ前回までしました。1日目の話をね、前回までしましたよ。2日目、2月10日日曜日でね、この日はね、僕当初の予定だと、ここは札幌ファクトリーでね、雪見具の、グッズ販売があるということで、まあ例年ね、いつも去年までですよ、札幌に住んでた頃までの話だと朝6時ぐらいに行ってですよファクトリーの前に並んで4時間ぐらい並んでですよ、靴買うみたいなことをですね、やってたので、まあ今年もね、4時間ぐらい並んでみようかと思ってたんですけれども、これも結論から言うとね、行けませんでした。で、行けませんでしたの理由はね、まあね、単純に体力が追いつかなくてですね、朝本当にこの日調子が悪くて、頭痛が激しく襲われまして、でね、これね、後に僕がね、多分原因はカフェインを取っていなかったからだろうと自己分析してますけれども、本当ね、確かにそう思えばね、1日目カフェイン取ってないんですよね。2月9日土曜日コーヒー取ってない、そう、多分ね、それが原因本当かってところもあります。まああとはもう本当にね、初日の疲れがね、どっときて、朝も起きれなくて、まあこれがね、もうこの旅のね、この旅行の結構汚点ですね、僕の。もうこれがもう最初にして最後の失敗だと言っても過言ではないね。ここで失敗しなければ、まあまだグッズ買ってたかもしれないねみたいなところは、まあないことはないんですけども、ね、もう少しゆっくり見れたかもなとかっていう思いはまあなくはないですね。だから、まあ、ここがね、今回ね、2日目の朝体調があまり良くなかったってのがね、結構僕にとってかなり汚点ですね。はい。で、結局ですよ、日曜日、朝起きたのが8時かな、プリキュアがやってた時間だったって、多分8時ですよね、8時ぐらいに起きて、もうそのまま部屋でぐだぐだぐだぐだしてました。もっと言うとね、朝4時に1回起きてね、セイコーマート行ってるんですよ、僕ねセイコーマート行って、エナジードリンク買って、部屋に戻って飲んでまた寝るみたいなね。で8時ぐらいですよ、まだ調子悪くて、8時に起きてもこれはもうダメかもしれないと思って、頭がこうまだ回らない中ですよ、朝食会場に行きました。これ9時です、朝9時ぐらいで。朝食会場でもね、実はそんなに食べれなかったんです、実はバイキングお粥を食べて、で、まああとちょっとおかず食べて、あとフルーツ系を食べて、でコーヒー飲んで、 で、まあ、2泊3日なので、ホテルの部屋はそのままね、使えるということで、まあ、そのまままた部屋に戻ってですよ。だから、チェックアウトしなくていいので、うん。ちょっとまだホテルでゆっくりしていて。で、10時半ぐらいになって、まあちょっとそろそろ動き出そうかなと思って、まあまだまだ体調があんまり良くない中ですよ、札幌ファクトリー向かいました。まあ行列で、でもね、もう10時半に並んだらね、もうその行列って多分もうそれが最後なのよね。その後ね、もう結構スルスル入れるようになるんですよ、札幌ファクトリー。なぜならグッズがもうそんなに残ってないから、10時半開場して30分後に並ぶようじゃね、もうグッズはほぼ残ってないです。そうだから僕もね、あんまり買わなかったというか、あんまり買ってないどころか、もうほぼ買ってない。もう唯一というか、ちゃんと買ったなと思ったのは、その物販ブースの横に企業ブースみたいなところがあって、そこにつくものねブースがあって、雪ミグのマウスパッド、しかもめちゃくちゃでかいやつねめちゃくちゃでかいマウスパッドがあって、それ買いましたけれども、5000円ぐらいしますけど、まあ、ちゃんと買ったなって感じですね。もうあれぐらいですよ、もう。あとはもう全然買えませんでしたね。だからメガネグロスも今年買えなかったし、全然ね、買えなかったし。そう。で、ここでね、つままれキーホルダーも買えなかったし、雪のお守りも買えなかったし、みたいな。あ、結構買えないグッズあったんですよ、今年。僕もう自己販売期待してますからね、自己販売期待してますから買えなかったグッズ販売しないかな、自己販売、多分自己販売やると思うんですよ今年も。買えないかなとね、ちょっと淡い期待してますけれども。だからね、今回結構通販というかね、受注販売とかで、ね、結構注文したやつが結構多いですよ、僕も本当に。同じですね。あまり買ってないね、今年は。珍しく。珍しくというか。まあだからね、ここで朝調子悪かったのがね、もう全ての作戦の崩壊ですよね、僕のね。本当にね、それだけがもう本当に、後悔ですね。本当に。で、まあ、ここでね、テクノロジートークステーションに話が繋がっていくわけですけども、まあ、もともとね、12時ぐらいにね、倉橋くん、違うな、もともと3時ぐらいか、に合流しようみたいな話になってたんだけども、12時ぐらい集合になって。で、まあ、そこで結婚の先生と宮沢さんは合流したんだけど、倉橋くんと、和歌だけ合流してなくて、なんでっていうね、話は、結婚捨てであったと思うんですけど、まあ、その辺詳しい経緯はカラーデイズでみたいな話を振られたんで、まあ、カラーデイズで話すんですよ。まあ、ここで作戦をミスったがためにですよ、僕が。朝作戦をミスったがために、ファクトリーで並ぶ時間が余計に長くなってしまって。で、結果、ここで2時間ぐらいロスするわけですよ。まあ、その結果ね、合流する時間がちょっと遅くなったっていう、ね、2時半ぐらいだったかな？合流したの。そうなんですよ。このせいで遅れたんです。本当にだからね、申し訳ない、本当にね、僕の体力がなかったがためにですね、本当に申し訳ない、皆さん本当にね、もうここで作戦をミスったのがね、もう今回の旅行のもう汚点です、汚点。もうだからガチャガチャもできなかったしね、雪ミグの。そうだからね、もう本当ね、今年の反省はここですよ、本当に。もうこれ以外はないね、反省点。ここでミスったのがもう全ての反省ですよ。いやー、ひどかったね。で、まあ、その後一旦ホテルに戻ってグッズ全部置いてですよ。一応買ったんですよ、ちょこっとだけ。そのグッズを置いて、 で、スカーツに行ったのかな、その後スカーツに行って、ちょっと写真なんかを撮ったりとかして、で、そのまま大通り方面向かって、いやでその前に HTB とかも行ったのかな、本店とかちょっとちらっと見てですね、あの通り道でもう多分あの3日目は来ないと思ったんで、行って、でまあその後、ケクノさん、ミヤさん、クラシ君合流して、そこから大通り公園を見たり、カラオケ行ったり、ね、しました。で最後の塚田農場行ってね最後じゃないね、塚田農場行って、でその後倉橋くんが泊まる場所を目指しつつノルベサに行って、ゲームセンター行って、もう僕もねこれ久々にやりましたけど、アーケードゲームのねマリオカートでもね僕もねマリオカートやるっつったらあそこの店なんだよね、ノルベサのゲーセン。でもさ、びっくりしたの、ノルベサのゲーセンってもう潰れんのね、2月で。びっくりしました。もう潰れたのかな、いやーびっくりしましたけどね、やりましてあそこで、で2日目終わりですね。でまあオフ会の話はね、詳しいいろいろね、あそこ行ったどこ行ったっていう話はですね、ケグステの方で全部してるのであのそちらをお聞きくださいということで、あのカラーディーズはこんな感じでちょっとさらっと流して、おこうかなと思います。まあでもね相変わらずあのカラーディーズ若さん、でそうこのオフ会の時はね若さんここの時間帯2時ぐらいまでいるとでも体調戻ってきたんですよ。やっぱカフェインのせいだなって、ね、僕はもうね、もう原因はカフェインのせいって勝手にしてますけども、そうなんですよ。だからね、あのオフ会の時は割と調子良かったんですよ、僕本当にね、全然具合悪くなかったですね、オフ会の時はマジでちょっと逆に調子良くなったよね、一周回ってね。そうだ、もう本当ね、いや良かったなって、オフ会の時に調子良くて良かったなっていう感じがしましたけどね、逆にね、うん、いうことで。まあ、で、相変わらず、PCM レコーダー持ち込んでますから、若さん。カラオケでも録音して、で、その後、塚田農場でも録音してます。で、カラオケはさすがにね、いろいろこう、ね、著作権的な意味で、こうね、ちょっと配信するの難しいと思うんで、完全に個人のお楽しみに、まあ、聞くのかっていう話ありますけども。その後、塚田農場の飲み会のやつは、あれ、やる？配信する？まあ、ちょっとですね考えます。やろうやふの時のね編集の感じを考えるとね、あれね半日作業かかるからね、半日ぐらいかかるからね、ちょっと考えますちょっとね2月3月ね週末結構いろいろ予定が入っていてね、なかなかこう編集する時間を取るのがね難しくなってきましたけれども、まあ、ちょっと配信することはですね検討させてください。はい、ちょっと今の段階ではちょっとまだなんともって感じですね。はい。まあでも本当にね、久々に、ミャーさんとかなんかもう特に久しぶりに、久々にっていうか、そうだよね。あのメンバーに久々に会ったのは、宮崎さんだけよね。残り3人、残り2人はね、こないだ関東で会ってるからね。って感じですけども、まあね、もう2ヶ月ぶりぐらいの再会でしたけども。はい。いやー本当にね、北海道でまさかこう倉橋くんと、まあミヤさんと菊野さんとね札幌で会うっていうのは、まあ割と今までこういろいろありましたけれども、倉橋くんとね札幌で会って飲めるっていうのはなかなかね、まあ当然初めてですし、まあ倉橋くん自体はね北海道にこうちょくちょくね来てたりはするんですけども、なかなかこうね来てた時にタイミングがあって会うみたいなことが今までなかったので、まあ、そういう意味だとね、本当に良かったなっていう思いはあります。てか何より倉橋くん、よく北海道までたどり着けたな、ね、天気悪く。あ、でも、そうか、2月とこうかはね、そんなに天気悪くなかったんだよね。もうよくたどり着いたなっていうのと。まあ、あと、ケクステでも話してたけど、倉橋くん、すごい寒そうにしててね。まあ、僕は、まあね、元登山子として、元登山子。 まあ、生まれはドサンコ、育ちもドサンコですけれども、まあ僕なんかはね別に北海道に住んでたからね、そんな寒いのは知ってるわって感じだし、ね、もうどれぐらい厳しいのかっていうのはもう分かってるんで、まあね、別に僕はどうでもいいんですけども、で倉橋くんはねもう関東育ちだからもうね本当に心配で、でそう聞くせで言ってたかな、靴もね普通のスニーカーだったので、逆にねよく歩けるなっていうところですごいね僕は逆に感心したんですよ。大通公園雪祭り期間中ってすごい滑りやすいので、やっぱりこういろいろもう何万人も歩いてるからもうだいぶ踏み固められてもうカッチコチなのね。あれもうよく歩けたなって思いましたね。はい、まあなぜかね今結構雪が積もって寒いところにいるはずの菊野先生がねちょっとちょっと一瞬滑りそうになったみたいなシーンはありましたけどね、まあ、僕もね一言言えないですよ、僕も滑りそうになってましたからねいやー本当にね逆に我々の方が危なかったんじゃないかみたいなね、まあ年齢のせいみたいなところありますけどねまあそんな感じでオフ会もありまして、2日目はそんな感じですね。はい、で3日目はねもう大したことないんでもう結構さらっていきますけども、3日目まあそのグッズのリベンジを果たすべくですね、大通公園のグッズ販売所に行ったんですよ。もう最後のチャンスということで行ったんですけども、結局お目当てのグッズは手に入らなくて途中で列を出て、でその後もう最後ワンチャンワンチャン最後のチャンスということで札幌パルコに行って、パルコのねアニメがに行って、そこでねつままれキーホルダー変えて、でついでにオルゴールの受注販売、雪ミグのねオルゴール、毎年このここ最近ここ3年ぐらい出してるんですけど、オルゴールの受注販売があるということで予約してきました。はい、なんか発送してくれるっていう話だったんで、じゃあ買うわってことで発送の予約をしてですよ。はい、でそんな感じでスタンプラリーもね、その大通り会場のところも集めて、スカーツもねそういえばさっき言い忘れましたけども日曜日ね押してきて、はい、で、あとちょっとですね、またこれも本業のお使いがね3日目もありまして、でこの本業のお使いまた行ってきまして、はい、でその後なぜか若さんゲーセンに行くみたいな、なんかねゲーセンでなぜかもう雪見くんも何も関係ないけどぬいぐるみ取るみたいなことがあって何してんのって感じでしたけどね。はい、でその後新千歳空港行って、まあね東京の方に戻るわけなんですけども、ここの話がねまだちょっと話したいことがちょっと残ってるんで、まあ、ちょっとその話はまた次回やろうかな。まあということで次回で雪見くんクエストの総括ということで次回ちょっとですね買ってきたグッズとかも含めてちょっと総括したいなというふうに思います。ということで雪見クエスト2019、まあやっと次回で話が終わりそうですねということで、ここまでのお相手今日はこの辺で終わりましょう。ここまでの終わりからずつばかでした。それでは皆さんまた次回までお元気です。さよなら。